皆さんおはようございます、はい、お久しぶりでございます、本日は2023年の最後の主日礼拝ということです。2023年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか。嬉しい出来事があったと今思っておられる方もいらっしゃるでしょうし、苦しいことが多い一年だったな、そのような考えを持たれている方もいらっしゃると思います。私はですね、今年の4月から神学部長という職をいただきましてですね、まあ本当に私に似合ってないと思うな、あと1年やらないといけないんですが、まあ、順番だからやれと言われてですね、早く終わんないかなっていつもこう指折り数えている、ようやく1年目があとちょっとで残った、あよく4つだけになりましたのでね、まあよかったと思ってますけれども、まあ、お忙しいでしょうと言われますが、やってみたらですね、忙しいを超えて猛烈でございまして、目がくるくる回りそうな感じで、過ごしました。それと同時に私の89歳の母がですね、今年の秋からなんと2度も骨折をいたしまして、まあ、もう骨粗鬆症なんですね。それで、一旦退院して2週間後にまた骨折をするというようなことがあってですね、まあ母の私は福岡には母の子供は私一人しかおりませんので、私が全面的にいろんな面倒を見ておりますが、まあ母の病院あるいはこれから一体どうしようかなんていうそういう心配もしまして、日本の高齢者問題ということをですね、我が身を持って考えさせられるというのはね、そういう、まあ、私の人生でもちょっと節目になるようなそういう年でございました。まあ、先ほどお祈りもにもありましたけれども、世界に目を向けますと、ようやくコロナ危機がですね数年続いておりましたけれども、少し一段落したかなと思われますが、ロシア・ウクライナ戦争に加えて今年はパレスチナ・ガザでの本当に悲惨な紛争が起こっております。たくさんの一般市民、特に子どもたち、お年寄りなど弱い立場にある方々の命が今この瞬間も無残に奪われるという、そういう深刻な事態が起こっております。多くの人たちが漠然とした将来への不安や焦燥感を感じているのではないでしょうか。そしてそんな中で自分にとって、まあ、改めて幸せって何だろうというようなことを考えた人たちもいらっしゃるのではないでしょうか。西南学院には西南コミュニティカレッジという一般の方々向けの公開講座があります。ご存知の方もいらっしゃるでしょう。最近の講座の一つに、幸せって何だろう、ウェルビーイングな生き方を探求する、こういうテーマを扱った連続講座がございました。私もその中でキリスト教とウェルビーイングというタイトルでお話をしました。キリスト教の人はあまり幸せってこう正面から考えないんですね。ですからちょっと私も一体何をお話したらいいのかってだいぶ悩んだことを覚えています。ウェルビーイングという言葉は新しく皆さんの中でよく使われている言葉です。体、精神、社会的なものに良好であって満たされた状態を言うそうです。で、健康、体の健康、幸せ、そしてまあ福祉ですか、全てを含む概念だと言われています。高度経済の成長期、多くの日本人は社会が豊かになれば幸せになれると考えていました。私などはその中で育ってきた世代です。ところがある程度までは経済的な条件が上がると幸せ感というのが伸びていったそうですが、1980年代半ば頃から、これは統計があるそうですけれども、一人当たりの GDP 物質的豊かさが上がっていったのに、生活の満足感は下がっていったということなんですね。資本主義社会、競争社会の弊害がだんだん明らかになってきた。 最近ウェルビーイングとか幸福幸せというテーマへの関心が高まっている、注目されるようになっているという背景には、このように経済成長がもたらしたものの豊かさの限界、そして本当の心の豊かさ、心の成長を求めるという、そういう時代の要請があるようです。ところで、何が私たち人間の幸せを決めていくんでしょうか。良い人間関係を持っていること、良いコミュニティを持っていること、健康な体を持っていること、物質的に困窮していないこと、生きがいがあること、生きる意味を見ていること、さまざまな要因が影響を与えると調査で報告されています。また西洋の、特にアメリカのウェルビーイング教研究では、例えばキリスト教、皆さんのようにですね、キリスト教の教会に属し、日曜日の礼拝をはじめ教会行事に積極的に参加し、豊かな感情的なつながり、そして仲間との関係を持っている人たちは、メンタルヘルスが良好になる、そしてたとえ大変な喪失体験などをしても上手に適応することができると言われています。まあ、いわゆる人生の満足度が上がるということですね。ただこれもですね、裏がありまして、じゃあ全ての教会、全ての信仰を持っている人がそうなるかというと、そう単純でもないですね。教会型の宗教でカルト的になっているところも今たくさんあります。まあ、非常に批判を受けておりますが、そういうところではハラスメントの危険性もありますから、まあ、最終的にはその方の信仰生活の送り方によると言っていいんじゃないかと思います。そして、まあ、たとえ教会にですね、通い非常に満足な教会生活を送っていても、私たちの人生にはですね、体、まあ、身体的な、社会的な、精神的なバランスが崩れる時っていうのは、まあ、どんな人にも一生のうちに何度かあると思います。特に病気、それから老い、最終的には死というのは誰もが避けられないんです。また近年、自然災害、戦争などが多発しておりますけれども、例えば極端な場合、旧約聖書の予部記の中に出てくる予部のように、それまで持っていた財産や家族や健康など、自分が何をしたかわからないのに全てが次々と剥奪されていく、このような経験をすることもあると思います。そんな時に何が私たちを根底から支えてくれるのでしょうか。今日お読みいただきましたルカによる福音書6章20から21、有名なイエスの言葉です。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。これは考えてみれば不思議な言葉です。なぜならばイエスは今貧しくて飢えていて苦しめられていて悲しんでいる人たち、その人たちに向かって幸いだと宣言したからです。これは私たちが通常考えていることと全く違います。むしろ全く逆転の価値観だと言っていいでしょう。どうしてそういう人たちが幸せなものか、これは一体どういうことなのでしょうか。聖書は幸せとは一体どのようなものだと言っているんでしょうか。ところで聖書は幸せについてどんなことを言っているのでしょうか。聖書で幸せあるいは幸いという時、いつもその前提として神様との関係あるいは人との関係が良好であるという前提があるように思います。聖書において幸せとは、 単に自分一人だけで成立するというものではありません。今日はヘブライ語聖書、旧約聖書の詩編の一編から先ほど講読部分としてお読みいただきました。あそこにもこうありましたね、幸いなもの、今私はこの新共同訳で読みますけれども、幸いなもの、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人、このように続きます。つまり神との関係が良好であること、主の教えを喜びとできる人、こういう人が幸せの核にあると考えられている、このように感じます。まず、旧約聖書においては幸せとは神により頼むことから生じる永続的で安定的な幸せのことを言うと言われています。今詩編の一編で言われていること、幸いなもの、いかに幸いなことか、あるいは幸いなるかなと翻訳されることもありますが、これは祝福の言葉です。旧約時代のこの詩編詩人は、人生を長い目で見てみると、主の教えに従わないで自己過信、自己依存の生き方をした人は幸いではないことになった、このような知恵をここで書き表したのではないでしょうか。ここには自分の人生を導く神への全く信頼が根本にあると思います。次に新約聖書ではどうでしょうか。新約聖書での幸い、ギリシャ語でマカリオスという言葉の用法の特徴は、やはり神の祝福によって生じる状態、神の国への参加を通してもたらされる独特の喜びを表す言葉として使われていると言われます。例えば新約聖書の中から、福音書の中から、幸いだと呼ばれている人たちのことを少しご紹介します。まずマタイによる福音書13章16節にはですね、こうあります。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。これは迫害されても神の国のメッセージを聞き続ける人のことを言っています。それからルカによる福音書1章45節。これはクリスマス物語の中のエリザベトの言葉です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。これはマリアに言った言葉ですね。同じくルカ12章37節。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。よく言っておく、主人は帯を締めて、そのしもべたちを食事の付きにすかせ、そばに来て食給仕をしてくれる。いつも目を覚ましていると、いつもこう信仰に基づいて生きている人ということでしょうかね。それからヨハネによる福音書20章29節。トマスにですね、イエスが言った言葉です。このトマスがですね、復活したイエスを信じないね、あなたの指の傷に手を入れるまで信じられないといった有名なところです。イエスがこう言います。私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いであると、ね。これも有名です。こういうふうにですね、いろいろなところから、幸いであると言われているところを拾ってみたんですが、共通しているのは、私たちが普通一般の常識と思っているお金を持っているとかですね、富んでいるとか健康であるとか非常に安楽に過ごしているっていうのが幸いと言っているんではなくて、やはり新約聖書もですね、神に従ってイエスの言葉を信じて実行する人たち、その人たちに真の幸いがある、このように言っているんですね。さて今日お読みいただきました幸いなるかなとね、昔からよく使われていますね。今ちょっと違う現代語になっていますけれども、 幸いなるかなっていう言葉でご存知の方もいらっしゃるでしょう。大変有名なイエスの説教の一部です。マタイによる福音書の中にも、今日はまあルカによる福音書を選びましたが、マタイによる福音書の中にも同じような説教が出てきます。マタイによる福音書の方は山の上でお話をイエスがされたということで、山上の説教と呼ばれていますね。ただルカによる福音書はですね、平野でなされたと書かれていまして、平野の説教というんでしょうかね。でこれらの説教はまあ長いわけですが、一度に書かれた語られたものではなく、イエスが折に触れていろんなところで話した言葉の伝承が収集されて、まあ、マタイはマタイのように編集した、ルカはルカのように編集した、まあ、このように言われています。マタイ版ルカ版と少し内容が違っておりますけれども、おそらくルカ版の方が古く原型が保存されていると考えております、考えられております。で私も今日はルカ版を皆さんと今日お話と学ぼうと思っております。ルカによる福音書の6章20から21もう一度お読みします。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。まあ、一体これはどういう意味かということですが、私はここで私たちが考えなければならないのは、イエスが一体誰に向かって語りかけていたかということではないかと思います。イエスはですね、一般的な真理を言おうと説明しようとしたのではないと思います。イエスの前にはですね、この言葉を語ったイエスの前には、おそらくイエスに取りすがってで話を聞こうとしていた多くの群衆がいた。非常に貧しくて明日食べるパンがあるだろうかと心配している人たち、子供が死にかけているのに医者にかかることができない、そして泣いている人たち、そのような人たちに向かって、そのようなあなた方に向かってですね、イエスは語りかけていたに違いありません。貧しい人々と言われているこの貧しいという言葉はですね、言語ではギリシャ語言語では最も貧しい、極貧のという意味があるそうです。ですからイエスはここで、あなた方最も貧しい人たち、飢えて生きられない状況の中にある人たち、泣いてわめいて叫んで苦しんでいる人たち、あなた方こそが幸いだと民衆に語りかけたのであります。イエスが生きた当時のユダヤ社会では、民衆はローマ帝国あるいはユダヤ教の神殿から重い税金、そして神殿税を課せられておりました。病人、貧しい人、障害を持った人たちはたくさんのお金をそこに貢ぐことができなかった。それだけではなく、例えば安息日には働いてはならないという、まあ、掟ですね、律法、それをきちんと守っていわゆる敬虔な生活をすることができませんでした。毎日生き延びるだけが精一杯だったからです。そのような人々に対して、当時のいわゆる熱心な立派なユダヤ教徒の人たちは、自分たちこそが敬虔で清い人間だと思っておりました。この世の終わりが来た時、まず神の国に導き入れられるのは自分たちのような立派な信仰者であり、貧しくて律法が守れない人たちは不浄な民として天国から締め出されると確信しておりました。この貧しかった人たちは、貧しい苦しみあるいは悲しみがあっただけではなく、宗教的な差別の対象にもなっていたのです。今日、今のこの時にも私たちはパレスチナ、ウクライナ、ミャンマーでこのように悲しんでいる人たちの姿があふれていることを ニュースを見ればすぐに知ることができます。爆撃が行われ、瓦礫の山となった場所を亡くなった子供を抱えた人が泣きながら歩いている情景を私たちは毎日のようにテレビで見ております。今やそこには子供を連れて行く病院もありません。食料もありません。そんな人々に向かってイエスは幸いであるという祝福を宣言し語りかけました。貧しいこと、飢えていること、泣いていることが幸いだと言っておられるのではありません。そうではなく、イエスは今差別され苦しめられている人々に向かって、あなた方こそ神のこと、国を受け継ぐことが約束されている幸いな人々である、だから勇気を出しなさいと語りかけたのではないでしょうか。ジョン・ディアというカトリックの司祭でありキリスト教の平和活動家である方はこう述べています。これはイエスの希望であり、祈りであり、ビジョンであった。ですから、幸いである、幸いだというのは、神の祝福の宣言、約束であり、苦しめられている人々こそ神から神の王国に招かれるという確信であり、そのことが必ず実現するというビジョンであります。つまり、すべて地上で貧しい人たち、飢えている人たち、泣いている人たちの運命は一体何なのか。それは幸いである、彼らにこそ神の国の幸福が保証されるということではないでしょうか。ここには私たちが通常幸せと考えていることとは全く逆の価値観が示されております。ではなぜそのようなことが言えるのでしょうか。それは、神は最も必要とされるところに来られるからです。クリスマスのメッセージを思い起こしましょう。神は最も苦しんでいる人たち、貧しい人たち、そして悲しんでいる人たち、羊飼いのですね、この世の権力によって小さくされた人たちのところに、自ら小さくされた姿でイエスという人間の形をとっておいでになりました。これがクリスマスの大事なメッセージだったと思います。そして成長したイエスが貧しい人々と食事を共にするとき、そこには神の愛への感謝と喜びが満ち、イエスが約束する神の国の幸せ、すなわち神の愛が絶対的に支配する領域が今やすでに私たちのもとに来ているのです。イエスは言われます。ルカによる福音書17章21節、神の国はここにある、あそこにあると言えるものでもない。実は神の国はあなた方の間にある。マタイによる福音書6章33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。昨年以来、先ほど申しましたように、世界は再び戦争の時代となりつつあることに多くの人々が危機感を持っておられると思います。私もその一人です。今日はルカによる福音書を取り上げましたが、マタイによる福音書の同じ、三条の説教と呼ばれるところには、平和を作り出すものは幸いであるという有名な言葉があります。本年度、私は西南学院大学の1年生に教えているキリスト教学、入門ですね、の講座で、 平和や非暴力抵抗について何度も取り上げました。この問題が今非常に重要だと思っているからです。特に非暴力抵抗の思想を実践し世界に広め、インド独立の父と呼ばれたガンジー、そして彼の教えを学び、それを継承しようとしたアメリカ公民権運動の指導者、マーティン・ルーサー・キング牧師について、学生と共に学びました。彼らは非暴力抵抗という形で、この世の権力と戦った人々であり、宗教は違っても、まあ、ガンジーはヒンズー教徒ですが、宗教は違っても、共にイエスの言葉に従い、イエスの言葉の証人として生涯を終えた人々であります。彼らは、物質的な幸せを追い求めるところには、本当の幸せはない。他者のために、他者と共に生きること、人生の意味、そして自分よりもはるかに大きい存在を求めること、神から与えられたと思える使命を生き抜くことの中に意味のある人生はあるということを身をもって人々に教えました。このような人たちの一人として、私たちの身近な人としてはアフガニスタンで医療活動を行った中村哲氏がいることは皆さんよくご存知だと思います。キリスト教における救いとは、単に悪や罪や苦しみから解放されることを超えて、より本質的には神との新しい関係の構築だと言われます。ヘブライ語インマルエル、神と神我らと共にいますという表現には、キリスト教でいう救いには、苦しみの慰めや苦しみが取り去られるということだけではなく、新しい生き方へと向かう前向きの姿勢、未来への展望が含まれているということを意味していると言われます。どんなに苦しいとき、悲しいときにも共に歩んでくださり、そして幸いだと言ってくださる存在がいる。神が私たちと共にいてくださるという確信は、どんなときにも私たちを支え、新しい世界へと一歩踏み出す勇気を与えてくれるのではないでしょうか。先ほどご紹介したジョン・ディアという人は、三条の説教にある幸いなるかなという言葉についてこう言っています。それは単に貧しい人や泣いている人が祝福されているという受け身の意味だけではない。イエスが話していた、もともと本来話していたと言われるアラム語によってより正確に翻訳すると、まあ、彼がそう言っておりますけれども、立ち上がって前進せよという言葉だというんですね。絶望するな、起きよ、立ち上がれ、前進せよ。あなた方は神の国を思いのまますでに得ている。すでに慰められている。だからくじけないで歩き続けよ。平和を作り続けよ。とイエスはこの言葉によって人々を励ましたのだと言っております。なんと喜ばしい宣言でありましょうか。古い年が過ぎ去り、新しい年がやってきます。主とともに新しい年の希望へと勇気を持って踏み出せることを感謝し、共に祈りたいと思います。お祈りいたします。平和の主なる神、今年1年の私たちの生活を支えていただいたことを感謝します。世界では今のこの時も、パレスチナ・ガザ地区で、ウクライナで、ミャンマーで争いが絶えず、たくさんの弱い立場にある人たちの命が失われています。平和を作り出す人は幸いであると言われたイエス・キリストに従い、立ち上がり、今すべきことを勇気を持って選び取ることができるように、私たちを強めてください。 古い年が過ぎ去り、新しい年を迎えようとしています。新しい年にイエス・キリストの愛が満ちる平和な世界が来ますように祈ります。そのために主よ、私たちをあなたの御心の実現のために用いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。